話す聞く整うラジオ。こんにちは、パーソナリティの山口智子です。この番組は話すこと聞くことを通して自分を整え、相手との関係を整え、人生が豊かになりますように、そんな思いを込めた番組です。さあ、今日も素敵なゲストの方をお迎えしています。ゲストはシンククリエーション株式会社 CEO の桑田和彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ようこそこの番組へいらっしゃってございました。
ありがとうございます。
まず桑田さん、ぜひ本当にいろんな事業を展開されているんですけども、どんなことをやってらっしゃるのか、自己紹介と事業紹介、ぜひ最初お願いします。
はい、今ご紹介いただきました、シンククリエーション株式会社というのはですね、クリエイティブ広告ブランディングを中心としたですね、いわゆるデザイン経営というところをサポートした、ビジネスを行っております。特質としてはその M&A とかにですね、対応するために事業計画を見直して、ビジネスモデルをこうもう一遍こう見直してですね、事業価値を、ビジネスプランと、そして財務面と両方の面からですね、こうブランディングしていくというところで、バリューアップというところでも活動しております。
デザインはいわゆるその例えばロゴとか、そういういろんなホームページとか、そういうデザインってことですよね。
はい。
さらにその M&A に関してのこととか、ブランディングとか、
はい、
いらっしゃると本当に多事業ですね。
そうですね、まあ、ことの発端はロゴなんですよ。今まで、たくさんの会社さんのロゴマークを作ってきたんですけども、必ず、社長さんにお会いしに行ってですね、どんな思いで経営されてるんですかと、でどんなミッションを持って世の中に貢献されようとしてらっしゃるんですかとか、あとはどんな事業展開を今後見据えてるんですかとか、まあ、そういった社長さんの、夢とか思いとかをヒアリングして、それを形にしていってるわけなんですけど、それをこう何社も何社もやっていくうちに、このロゴマークから紐解かれる、まあ、ウェブとか広告はこういう世界観ですよねとか、まあ、そういうクリエイティブブランディングをずっとやってきて、まあ、ずっとそのクライアントの01をやってきたっていうところで、まあ、結局そのなんか自分自身が01が得意になっていったみたいなところありますね。
そうなんですね。なるほど。はい、そのロゴからスタートして、でも経営者の方の思いをヒアリングして組んで、それを形にしていくので、はい、まあ、そこから発生して M&A もやったり、事業承継もやったり。
そうですね、やっぱりクライアントのその売り上げをどうやって伸ばすかっていうところが、ロゴだけとかデザインだけじゃやっぱり足りないっていうところに気づいてですね、まあ、ビジネスモデルを設計していかないといけないんだなとか、まあ、そういったところに気づいて、よりその普通のクリエイティブ会社よりもお客様の売り上げに直結することをとにかく考えるっていうことをやっていくうちに、ビジネスモデルだとか、M&A に、まあ、バストスアップするとか、まあ、そういったところに行き着いていったっていう感じですかね。
桑田さん、今本当こういういろいろなことをやってらっしゃるんですけど、そもそもここに行き着く大元になった思いとか原動力とか、またはたまた昔は何をやってたのか、その辺も気になるんですけど。
どこから行きますか。
どこから行きましょう。もうない、いろんなこと経験されてるから。
そうですね。そうすると、クリエイティブのところのスタート地点で言うと、例えば、一番最初、印刷関連会社に就職したんですよね。うん、で、印刷屋さんの、デザイン部門に入ろうと思ったんですけど、まあ、その当時募集してた、内容で、すごいお給料の良かった順で行ったんですけど、その印刷の版方を作っているような、まあ版を作っている会社に就職したんですね。で、そこの会社にはデザイン部門の、募集っていうことで、デザイナーの募集っていうふうに書いてあったんで、ここに応募しようと思って入社したのが、まあ一番最初のそのデザインに関わるきっかけになっていったんですね。 で、まあ、びっくりすることに、そこの会社に就職したときにですね、デザイン部門がなかったんですね。で、デザイナーとしてやっていけると思ってたのに、なんでデザイン部門ないんですかって聞くと、まあ、今から作るんだよ。誰が作るんですか？君が作るんだよ。みたいな、社長に言われましてですね。もうそこから3年間格闘というかね、印刷のハンコ作ってる会社にデザイン部門作り出すわけなんで、みんなからお前何やってんだよみたいな感じで言われるわけですよね。結構ものすごい3年間反発食らいながら叱られながら、なんで僕こんなことやってんだろうとか思いながらやって、で、デザインを教えてもらえるかと思ったらそんなことはなく、お客さんからこうデザインを教えてもらったっていうか、君デザイナーだったらこんな風にやっていかないとダメだろうみたいなね。で、教えてもらって3年間やって、3年後にようやくデザイン室が立ち上がったって感じですかね。そっからは結構デザインってこういうことなんだって大体分かってきた時から、もうデザインコンペとかどんどん取っていってですね、すごい君の会社の、デザイン部門すごい優秀だねとかって有名になっていったっていうのはありましたね。
いや、もう本当にじゃあ全くわからない中からデザインその
そうですね。
立ち上げ任されてっていうことだった。
そうです。だからこう、何から手をつけていいか分かんないところにポーンと掘り出されて、そこから作り上げていくっていうことを、その当時からやってましたね。
それっ
今
て
思い出すとね。
そういう01のそういうことって生み出すことって昔からお得意だったんですか？桑田さんご自身。
そんなことないですよ。結構苦手でしたね。で、自分はアイデア全く浮かばない人間だったんで、どうやったらアイデア浮かぶのかなっていう、まあ、訓練をしましたね。
訓練、どうやって訓練したんですか？
まあ、いろんな方法がありますけども、まあ、一番最初にやったのは、マインドセットですね。
もうマインドセット。
自分はそのデザインとかクリエイティブができる人間であるっていうことをまずコミットするんですよね。その発想できない人間だっていう、まず自分で蓋を閉じてるのを外すんですよね。で、そこから、自分は、クリエイティブができる人間だから、もうちょっとこういうアイデア出せるんじゃないかっていう、こう思いでいろんなものに取り組んで、まあ、お客さんのね、クリエイティブを一緒にやってとかっていうのをやってって、そこからはやっぱりもう、実践あるのみっていう感じですかね。
なるほどね、マインドセット、そうか。例えば、何かリーダーシップを任された時に、いや、私はリーダー向いてないからって蓋を閉じるんじゃなくて、いや、どうしようと思っても、まず、いや、私は向いてるとか、そういうふうに思うという。
そうですね。はい。もうそこが第一歩ですね、最初の。
そういう考え方って桑田さんはどうやってご自身の中でこう作られる、なんだろうな、そういう考
もう
え。
その当時はそういう情報を仕入れるのはもう主に本しかなかったんで、アイデアの出せる人間になる本っていう本を読んで、そこから得た感じですかね。
なるほど、そっか、マインドセット大切ですね。
マインドセット大事だと思います。全てマインドセットじゃないのかなって思ってますね。
桑田さんの例えばこれまでの人生の中で本当にいろんなことを経験されてる、例えばそもそももともとはお寿司屋さんのね、アルバイトを7年間ぐらいやっていた時代もあったりとか、または震災ね、地震を結構経験されたりとか、あとご自身のアトピーを治されたお話とか、本当いろいろな経験があって、その都度私もお話を伺って、わあ、すごい、そこからのね、こう、なんでしょう、次に向かっていく力がすごいなと思ったんですが、なんか桑田さんの中で、これが自分の中のやっぱり大きなものだったな、みたいなのってあるんですか？
大きなものを、これが、達成できたっていう部分で言うと、やっぱりアトピーの克服ですかね。
これは結構柔道でらっしゃったんですよね。
結構柔道で、脱ステロイドっていうのをやるんですけど、これをするとですね、今までステロイドをずっと塗って肌をこう、意図的に良くしてたものが、逆効果になっていくわけなんで、普通にこうターンオーバーが始まるわけなんで、こう体の中に蓄積されてきたステロイドみたいなものがどんどん出てくるんですね。で、肌がね、もうこうターンオーバーじゃないです、リバウンドでものすごいボロボロになるんですよ。 で、この時に肌のバリア機能がなくなってしまって、細菌感染してですね、足が2倍ぐらいに膨れ上がってですね。で、まあ最終的に歩けなくなって入院したんですけど、まあ車椅子生活を送って、もうなんか毎日死にたいと思ってましたね。で、治るのかなって、このアトピーって。でもみんな普通、人間って普通ちゃんとした肌だよね、みたいな。なんで自分だけちゃんとした肌になってないのかなみたいなところをずっと悶々と考えてて、で、まあ、最終的に、まあ、歩けるようになって、まあ、歩けることにすごい感謝したところが今でも覚えてますけど、当たり前にできてることがね、できなくなるとすごい感謝するんですけど、で、アトピーのその肌のリバウンドをやっていくうちに、このだんだんとこう、肌の再生が始まって、この手のこう全部ボロボロなんですよ。一箇所だけ、ちょっとだけ肌が普通の肌に戻ってる箇所が一箇所出てきたんです。この時にこう希望の光が湧いてきて、これが一箇所、二箇所、三箇所とかってなってきて、これが全部戻ったら普通の肌に戻れると思って、そっから半年、1年、2年ってどういう、ゆっくりゆっくり回復してきて、1年後ぐらいには結構完璧に脱ステロイドができて、まあ本当は正確に言うと3年かかったんですけど、お風呂上がりとかね、いつもワセリンとか塗ってもベタベタだったんですけど、そういうの一切今塗らなくて大丈夫になったっていうのでね、人生ってこんなに素晴らしいんだと思いましたね、毎日。
それは本当ね、その最初の頃とか渦中は結構きつかったと思うんですけど、ね、相当そこのメンタルをなんとか前にっていう。
相当やばかったですね。なんかやっぱりその、とにかくストレスフルすぎるんで、ストレスを軽減させるために、まあ、例えばその、痒くなったりとかして、夜寝れないんで、まあ、ちょっと無理やりお酒飲んだりとかして寝るんですけど、やっぱり寝てても、やっぱお酒飲んで寝ててもやっぱ痒くなって、で、かくと血出るじゃないですか。で、血が出て、で、それが治ってきて、今度かさぶったなと思ったらそこ痒くなってみたいな、もう本当にそんなのの繰り返しで、泣いてましたね。
泣きますよね。でもそこから本当ちょっとずつ再生し始めた、治ってくる、治るかもって言って、本当今ね、ズームの画面越しでお話ししてますけど、すごいお肌お綺麗なんですけど、こんなに生きるって素晴らしいんだというか、その治った時の感動ですか、その時はもう、なんで、こうパーッと光が見えたみたいな、そういう感覚なんでしょうか。
そうですね。普通にね、プールとかも入れるようになりましたからね。人
か。
生、本当180度変わった瞬間でしたね。で、やっぱアトピーで苦しんでる人はね、この脱ステロイドやると、いいというかですね、もうそもそも人間の肌ってちゃんとターンオーバーするようにできてるんで、それをね、元のサイクルに戻すだけなんですけど、それがものすごい大変なんですよね。
それをちゃんと経験されて克服されたわけですけど、そこの時の体験と今のお仕事の中でどんなふうに結びついていたり、生きていたりされますか？
やっぱりその、なかなか目標を達成できないっていうふうに思って苦しんだりとかすることたくさんあるんですけど、まあ、アトピーとも一緒で、やっぱり最終的に努力して、向かい合っていけば、絶対日の目出る時があると思うんで、まあ、それまでちゃんと頑張るっていうね、その、日の目向かない方向に向いて頑張ってても意味ないんですけど、ちゃんとこうやっていけば絶対に結果出るっていうものが分かっているんであれば、そこを信じてずっとやり続けるっていうのはとっても大事かなと思ってますね。
今でもそのお仕事でも経営者の方のいろんな目標とかそういうのもきっと聞いて、あと思いとかも聞いて道筋を立てていかれると思うんですけれども、きっとそういう経験もそうだし、本当桑田さんがこれまで経験されたことって今そういう場面にもすごく生きてらっしゃるんですか？
そうですね。その時のやっぱり忍耐強さとか、ああ、やっぱり大事だなというふうに思いますね。
今そのお仕事 でもデザイン、M&A、まあ、ブランディング、事業承継やってらっしゃるわけですけれども、今の桑田さんのじゃ目標とか夢ってどんなものを持ってらっしゃるんですか？
今この M&A っていうものを前提としたクリエイティブをやってるんですけれども、そもそもなんでこの M&A なのかっていうと、この事業をバトンタッチしていくっていうことが、自分の、身内とか親族とかに、バトンタッチしていくってことが事業承継で、で、第三者に譲ることを、M&A という言い方をするわけなんですけども、やっぱり今、日本って高齢化社会なんで、後継者不足なわけなんですよね。で、日本全体で見ても、ここ10年にですね、2人に1人の経営者さんが、後継者難民になるっていうふうに言われてるんですね。で、後継者がいなくなるっていうことは、日本の良きものが失われていくってことになるわけですよね。で、ここをなんとか次に、バトンタッチしていく、つないでいくってことをしないと、日本の良きものが失われていくっていうところを、いわゆる日本の社会課題であると思ってまして、こういうところをですね、例えば我々英語とかも得意だったりとかするので、海外の経営者を日本に連れてきて、一時日本の会社の代表になってもらって、日本で納税してもらうと。で、10年後、20年後ぐらいに、その日本のまた人口が戻ってきた時にですね、また買い戻すみたいなこともできると思いますので、失っていくよりは、ああ、そうやって、バトンタッチしていった方が僕はいいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
なるほどね。そっか、日本の良きもの、本当に山ほどありますもんね。具体的に今までこんな日本の良きものを作ってる企業様、M&A でっていうのはどんなものがあったんですか？
いっぱいありますよね。例えば自分自身でも英会話教室を今までしたことがありますけど、これはオンライン英会話教室ですよね。これも日本で生まれたサービスで、フィリピンの人を雇用してとかっていうサービスとかもあったりとかするんですけど、こういうものもそうだと思いますし、あとは携わらせていただいたところで言うと、例えば酒造メーカーさんとか、いろんな会社さんがあるかなと思ってて、今、サードっていうね、3代目向けのですね、オウンメディアを作ってるんですけど、3代目さんにフォーカスした理由っていうのは、やっぱりその3代目まで続くっていうと、いわゆる100年企業になっていくんですよね。で、100年間続いてる会社って、やっぱ何かしらいいものが残ってるわけなんで、こういうものをなくしていかないようにしたいなっていうふうに思って、こういうメディアを立ち上げてるんですけど、ここにはいろんなその補助金とか制度とかもあったりとかするので、我々がそのブランディングすることにすることによって、今の時代に合ったビジネスのあり方っていうものができるんじゃないかなとか思ってまして。で、日本でね、3代目で事業を伸ばした、もうとても有名な方っていうと、やっぱり徳川家なんですよね。で、徳川家がやっぱ3代目で、イノベーションを起こしたので、あれだけ大きな子々孫々まで、続いていったわけなんでございますけれども、どのように3代目がイノベーションを起こすかっていうところを、僕たちは、応援したいなっていうのを思って、このメディアを作っております。
それ素敵ですね。
あり
いや、
がとうございま
本当
す。
100年企業ね、もっとも、存続してほしい。例えば私は日本酒が好きなので、日本酒の蔵もそうですし、いやー、本当にいいものを継続してほしいなと思うんで、そのオウンメディアは良いですね。とってもとっても。
初代が立ち上げをやる、会社さんの社長さんは、基本的に01をやって作っていくんですけど、2代目さんがそこを守っていくんですね。で、3代目さんは守っていってはダメで、そこでイノベーションしないとダメなんですよね。だから、よく3代目が会社潰すって言葉が有名だったりとかするんですけど、そういうことが起きないようにしたいなって思ってますね。
なるほど、イノベーションが大切なわけですね。いや、ちょっとなんか、本当にまだまだ伺いたい引き出しがいっぱいある桑田さんなんですけれども、ちょっと今日はお仕事のお話と、そして、過去のね、ちょっとアトピーの経験なども お話をいただきました。ぜひ番組の概要欄にはですね、ホームページなども掲載しておきますので、ぜひそちらもご覧いただいて、小田さんの会社のことを知ってもらいたいなと思います。ということで今日お忙しい中、本当来ていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは、シンククリエーション株式会社 CEO の桑田和彦さんでした。